こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、名古屋の方まで来ております。名古屋城のすぐ近く、名古屋地方裁判所で今日4月22日のお昼2時から渡辺舞被告の判決公判、判決の出る裁判がありました。詐欺ほう助と詐欺罪と所得税法違反で、求刑は懲役13年、罰金が1200万円だったんですが、判決としては懲役9年、罰金は800万円ということになりました。ここから控訴したりですね、まだ裁判続く可能性はあるんですけれども、まずは検察側が、これぐらいの罪だと言ってた懲役13年、求刑1200万円から、最終的に懲役9年の罰金800万円という、ちょっと少なくなったというところですね。で、この辺がそのなぜ少なくなったのか、情状酌量されたわけですけど、どの辺がそのポイントになっているのかというのを、裁判の判決の時にですね、裁判官が言ってはりました。そんなのちょっと紹介していきたいなと思います。あとは渡辺舞ことリリちゃんが、どんな感じだったのかというのもちょっと見てきたんでお話したいと思います。まずですね、裁判の傍聴券はかなりの行列でした。僕が今まで傍聴券で並んだ中でも一番多かったと思います。何だったら京アニ事件よりも多かったですね。さすがに京アニ事件の方が多かったんかな。傍聴できる人数が70人ぐらいのところ、250、60人はいたかなという感じです。4倍とかそれぐらいの倍率はあったのかなというところですね。で、幸運にも当たりまして、それは大変ありがたかったんですが、裁判自体はお昼の2時からありました。判決の時の裁判というのは、結構あっさり終わってしまう、2、30分で終わるという感じです。裁判所に入って法廷に入って感じたのは、まず4月やなというのを思いました。というのも、皆さんも会社員の方とかですね、お仕事とかをしていると、この春によくあるのがですね、新人研修ですね。今回の頂き女子リリちゃんの裁判でも、新人の検察官の方、若い検察官の方3人ぐらいですね、この裁判を傍聴してました。もし判決の時にですね、いつもテレビカメラ回してましてですね、それにも映ってはるんで、フレッシュな裁判官なのかな、検察官なのかな、ごめんなさい、僕ちょっとそこ分かんないんですが、その研修に来てた新人の裁判官なのか検察官の方もテレビカメラに映ってます。ちなみに僕も映っています。ど真ん中のほぼ最前列に近いところでですね、ストライプのシャツを着て座ってんのが僕なんですけど、後ろ姿なんで多分分かんないと思いますが、すいません、ちょっと関係ない話してしまいました。だいたい裁判が始まる前、こういう注目裁判は裁判官の人が入ってきます。そしたら2分間のテレビ撮影があるんですね。でこれが結構みんな緊張するんですよね。テレビ撮影まで10秒前ですとかで、撮影が始まったらですね、1分経過、残り30秒です、残り10秒です、はい、撮影終了しましたみたいなことを言うと、なんか傍聴席からですね、はぁーみたいな、なんか緊張したわみたいなため息が聞こえてくるんですね。何を緊張すんねんと、どうせ後頭部しか映ってへんやないかとは思うんですが、なんかちょっとみんな緊張するんですね。でそれが終わったらリリちゃんが入ってきました。黒い T シャツを着て、下はスウェット、髪の毛はちょっと茶髪っぽい感じで、多分ショートカットがちょっと伸びたボブっていうんですかね、そんな感じで後ろで髪の毛を束ねていました。 透明のフレームのメガネをかけてました。第一印象ですね、正直に言いますとですね、なんかちょっと可愛いかもと思ってしまいました。よくあの歌手の愛子さんに似てるっていうことで、あの愛子さんのファンがすごい怒ってると、まあ愛子さんって僕は言うこともないんですけど、あの歌手の愛子に似てるっていうのを言われたりしてるんですが、あの正直なんか似てます。小動物っぽい感じで、まあ、多分男の人はなんかちょっと守ってあげたいというような気持ちになるんじゃないかというような見た目です。ただね、なんかね雰囲気がちょっとおかしかったですね。あのどこを見てるのかちょっとわからない、なんかこうキョロキョロしてるわけではないんですが、なんかこう目線がふわふわしてる感じです。普通こういう時のあの被告の人ってなんかこう強気な人は傍聴席をギッと睨みつけたり、でちょっとまあ気の弱い人はですね、なんかこう横目でチラチラ傍聴席を見たりとか、まあ逆に一切傍聴席は見ない、もう見たら怖いんでしょうね、みんなが自分のこと見てるから。まあなんかこう睨みつけたりおどおどしたりっていうのが一般的かなと僕は思うんですけど、リリちゃんはね普通に傍聴席をふわーっと見るんですよね。まるでなんかそこに誰もいないかのように見るんです。僕らみんな見てるんですけどね、なんかこう、なんか咲いてる花でも見るかのような、なんかそんな何にも意識してないような目線で傍聴席を見たり裁判官の方を見たり、そんな様子でした。で手でですね髪の毛を何度か直すような仕草をしていました。でしばらくしたら裁判官の人がですね、まあ、いくつかの、まあ、証拠の手続きをしたりとかして、すぐに、まあ、判決を読み上げました。その時リリちゃんはですね裁判官の、まあ、正面、法廷の真ん中に立って、まあ、判決文を聞くわけなんですけれども、裁判官の人は、まあ、男性の方なんですが、あなたを懲役9年、罰金800万円、ごめんなさい、罰金800万円の刑に処しますみたいなことを言います。でそこからまあ理由を言ってはりました。3人の人から1億5000万円のお金を騙し取った、でそのマニュアルを売って1000万円の詐欺被害の補助をした、でさらに犯罪収益金のこれが何千万かの、まあ、所得税法違反、まあ、脱税ですと4000万ぐらいって言ったかな、って言ってました。で合計で懲役9年で罰金が800万円、でこっからがミソなんですが、さらに未決交留日数が150日、これをまあ懲役刑からマイナスしますと言いました。まあ、これよくあるんですけれども、まあ、どんな罪でもですね、まあ、裁判の間長い期間拘留されるのを最終的に懲役からマイナスする、これをまあ未決拘留日数を刑からまあマイナスするということなんですね。まあ、よくあるんです。でここからもう一個ポイントなんですが、なお罰金800万円に関しては完済されない場合、未納って言ったかな、の場合は4万円を1日として、交流を続けますと。つまり何かというと、罰金800万払わんかったら、プラス200日懲役伸びますと、まあ、いうようなことを言わはりました。でこれぐらいのタイミングでですね、リリちゃんが急にこうなんかこう呼吸がすごい荒くなって、でこうフラフラしだしたんですね。で弁護士さんがですね、裁判官さんに、すみません、ちょっと座らせてもいいですかと、まあ、いうことを言いました。弁護士さん、なんか眼鏡をかけたすごいなんか優しそうな感じの弁護士さん、まあ、年齢もね、まあ、若そう40代ぐらいかななんですけど、その人がすみません、ちょっと被告人座らせてもいいですかと いうことを、裁判官に言いました。まあ、裁判官はですね、判決文読むのに必死です。必死でそのなリリちゃんがフラフラしてるのが全然わからんかったみたいで、まあ、パッと顔を上げてですね、大丈夫みたいな感じになってました。一瞬法廷内が騒然としました。で、リリちゃんはですね、まあ、ちょっとフラフラしてそのもう過呼吸みたいな感じでですね、って言ってて、でそれがまあ法廷内に響き渡って、みんながまあそのリリちゃん大丈夫かみたいな、なんかそんな空気感でした。これがね 3,4 分ぐらい続いてましたね。みんなこう無言でリリちゃんを見守るみたいな。で正直僕も大丈夫かと思いながら見てましたが、裁判官の人がですね、では弁護人ちょっとその被告人の体調面を、確認してくださいと言いましたら、まあその眼鏡をかけた優しそうな弁護士のあのおじちゃんがですね、リリちゃんのとこやってきて、どう無理いけるみたいな、なんかそんなフランクな感じであの確認してました。そんななんかリリちゃんはね、なんかこう首を横に振ったりとか、なんかこう首をカクカクしてですね、これはいけるということなんか無理ということなんかちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっとなんかもうフラフラな感じでした。でもまあ弁護士の方はあの裁判官にですね、裁判長にですね、あの大丈夫みたいですと、まあ、いうことを報告して、まあ、もう一度裁判長が判決を一から言い直すという、これがちょっとハプニングでありました。多分こんなんも記事として出てくると思います。で最終的には、まあ、先ほど言いましたように、まあ、懲役9年と、まあ、いうことですね。で、未決拘留日数がマイナス150日、まあ、でも800万多分払われへんやろから、この800万円の罰金払われへんのでプラス200日なので、懲役は9年と50日と、まあ、いうことになるのかなと僕は思いました。で最後にですね、まあ、なんで求刑、検察官がこれぐらいの罪にした方がいいって言ってた懲役13年罰金1200万円から、まあ、少なくなったのか、まあ、このあたりの理由いくつか言ってましたが、一つはですね、まあ、前科がなんかちょっとだけあるんです。罰金刑みたいなのがあるんですけど、前科がほとんどないと。あとまあ知り合いがですね、刑務所出てからちゃんとあの更生のためのお世話をするということを言ってると。それと、実はこの事件ですね、まあ、そのリリちゃんの目的はホストに金をまあ、その貢ぐためにまあいわゆるおじさんを騙してたわけですね。でそのホスト、これ田中宏というホストで、今別に名古屋地裁で裁判が続いてるんですが、組織犯罪法だったかな、そのリリちゃんが騙し取ったお金を自分の店で使っているっていうのを分かってお金を使っていると、まあ、いうことで、このホストもですね、あの裁判にかけられてるんですね。実はこっちの方がほんま注目なんですよね。まあ、要はそのホスト系でいろいろ起こしてる事件、これに対してホストに罪を問えるかという、まあ、実は本来ここすごい注目すべき事件なんですけど、田中宏ことですね、神谷歩やったかな、があの今後どうなるかっていうのは、実は3月26日ぐらいに、何回目かの裁判があったんですけど、それ以降は一切報道されてないんですよね。まあ、なんでちょっとここは頑張って調べたいなというのことを個人的には思ってます。ちょっと話それましたね。でもこのホストが被害者に1800万ぐらいもう弁済すると、まあ、いうことを言いました。まあ、リリちゃんは1億5000万ゲットして、まあ、ほんまはもっとゲットしてるんですけど、の、まあ、大部分をホストに使った。で、そのうちいくつかは、このホストが被害者に弁済すると、まあ、いうようなことを言っています。で、あといくつかの事件では、被害者との示談も済んでると。で、この辺が考慮されて、求刑13年から9年に少なくなって、罰金も1200万から800万に下がったと いうことを裁判長の人は説明してはりました。まあそんなところですかね。で、まあ、最後ですね、まあ、僕の今日の感想なんですけれども、正直に言いますと、私はですね、もうリリちゃんに多分現実に会ったら騙されてたと思います。正直初めてパッと法廷に入ってきた時の感じで、座ってるその感じ、なんかねすごくその内気で、なんかちょっと弱々しくてですね、なんかこう男性をこう上目遣いで見るような、そんな感じの仕草で、まあ、それがほんまの姿なのか嘘の姿なのか僕今もってわからないですけれども、でちょっとこう髪の毛をねかき上げる仕草とかもなんかこうちょっと可愛らしいというか、そういうふうなことを僕はちょっと感じてしまいました。まあ、ただそのね、実際に多くの方がまあ騙されてですね、まあ、大変な思いをされた人もいるんで、まあ、僕ももしターゲットにされてたら騙されてたなこれはと、まあ、いうようなことを感じたということです。は知らんわと、まあ、思ってはるかもしれませんね。すいません、ちょっとなんか僕はなんかちょっとある意味なんかこう魅力的な、やっぱどっか魅力的な女の子なんだなというのをちょっとまあこう実際のリリちゃんを見て感じたということです。ただですね、やっぱこう今現状のリリちゃんの精神状態っていうのは正直よくわからんです。なんかリストカットとかしてたみたいなこと言ってたんで、僕なんかずっと手を見てたんですけど、なんかその後は僕はちょっと確認できませんでした。ただなんかこうふわふわした感じとか、なんかもう多分今日もそのなんかパニックの発作みたいなのが、まあ、ほんまに出たのか演技なのかは正直わからないですけど、そんな感じやったんで、やっぱ精神的にはまあ不安定な部分があるのかなと、まあ、いうようなことも感じたということです。はい、そんなところでございます。今日はですね、頂き女子リリちゃんの判決公判のお話でした。ありがとうございます。